お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今日はいよいよマタイの福音書の学び最終回。今回のテーマは埋葬書の封印と見張り、イエス様のよみがえり、そして大宣教命令。今日の聖書の箇所はマタイの福音書27章62節から66節と28章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ27章62節から66節。さて次の日、すなわち備え日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。敵の熱心さがかえってイエス様のよみがえりを確認することになります。もし彼らが墓をそのままにして立ち去ったのなら、墓が空になっていたことへの後からの説明はもっともらしく聞こえたかもしれません。しかし墓が封印され、ローマ人の万兵たちがその周りで番をしていては、人たちがイエス様の体を盗んでいったという彼らの主張はかなりバカバカしいものになります。もう一つの面白い点は、主が弟子たちにご自分が三日目によみがえると言われたとき、彼らはとてもたくさんの人たちにそれを話したので、宗教的支配者たちの耳にもそれが入っていたということです。ピラトへの次の謁見が叶うや否や彼らは言いました。ご覧ください。イエスは自分が三日目によみがえると言っていました。彼の遺体が墓から取り去られないように確認したいのです。こういった彼らはもちろん、主がよみがえるなどとは信じていませんでした。そして、人たちもあの墓から主が生きて出てこられるなどとは信じていなかったのです。さて、いよいよ28章に入りますが、福音のアーチは、2本の偉大な柱に支えられています。その柱とは、一つはキリストの死。そして二つ目は、キリストのよみがえりです。使徒パウロが福音を定義するのを聞いてください。第一コリント15章3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは、聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また、葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。前の章で主イエスの死と埋葬を見てきました。この章では主のよみがえりを見ます。どちらもあなたと私の救いに欠かせないことです。ローマ4章25節には、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、 私たちが義と認められるためによみがえられたからですと書かれています。私たちが主にあって神様の義とされるために、主は私たちのために罪とされたのです。福音に独特なことはよみがえりです。他のすべての宗教は彼らのリーダーの死を記録しています。キリスト教信仰だけが開祖のよみがえりを記しているのです。他のすべての宗教的リーダーたちは死にました。イエス様だけが生きておられるのです。福音書記者の誰もよみがえりに関して完全な詳細を書いてはいません。それぞれが御霊の意図に従ってよみがえりの局面を記録しています。ですから四つの福音書が一つの複合的なイメージを供給しています。どの著者も自分の目的に合った記録だけを残し、全体的で完全な記録は書いていません。全体像をつかむためには、すべての福音の記事を一つにする必要があります。そしてその間には何の衝突も矛盾もありません。キリストのよみがえりに関する出来事の順番に関して、スコフィールド・レファレンス・バイブルの1043ページに出てくるとても良いノートをご紹介したいと思います。四つのナレーションを組み合わせた出来事の順番は以下の通りです。マグダラのマリア、ヤコブの母マリアとサロメの三人が埋葬場所に向かって出発します。その後、香料を持った女たちがついていきます。三人は、墓の石が脇へ転がしてあるのを発見し、マグダラのマリアが弟子たちにそのことを知らせに行きます。そのことは、ルカ23章55節から24章9節、そしてヨハネ20章1節2節にあります。続いて、ヤコブとヨセの母マリアという名前が使われているんですが、この後マギ博士が明らかにしますけれども、このヤコブとヨセの母マリアというのは、マタイ28章1節にある他のマリアという人なんですけれども、伝承では彼女はヤコブとヨセの母であったと言われているので、この名前が使われています。ヤコブとヨセの母マリアは墓に近づき主の御使いを見ます。マタイ28章2節。彼女は香料を持ってついてきていた他の女性たちに会いに戻ります。その間にマグダラのマリアに警告を受けたペテロとヨハネが到着し、中を見て立ち去ります。ヨハネ20章3節から10節。マグダラのマリアは泣きながら戻ってきて、二人の御使いに出会い、そして主にお会いします。ヨハネ20章11節から18節。主から弟子たちに主にお会いしたことを語るようにと命ぜられて立ち去ります。その間にヤコブとヨセの母マリアは香料を持った女たちと会い、彼女たちと共に墓に戻り、二人の御使いを見ます。ルカ24章4節5節。マルコの福音書16章5節。彼女たちもまた御使いのメッセージを受け、弟子たちにそのことを報告しに行く途上においてイエス様にお会いします。マタイ28章8節から10節。マタイはイエス様を王として示しています。マタイに書かれている記事にはトランペットのファンファーレが鳴り響くようです。主は王としてお生まれになりました。主は王として生きられました。そして主は王として死なれ、王として死からよみがえられました。マタイは地震と御使いの降臨と石が脇へ転がされていたことと震え上がる万兵たち、そして空になった墓の事実をもみ消そうとする宗教的支配者たちの努力とを記録しています。マタイ28章1節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。他の福音書には女性たちが イエス様の体に塗るための香料を持参していたことが書かれています。マタイ28章1節にある他のマリアというのが誰であるのかを断定するのは難しいのですけれども、伝承では彼女はヤコブとヨセの母であったと言われています。2節、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。なぜ石を脇へ転がす必要があったのでしょうか。イエス様を外へ出すためでしょうか。いいえ、違います。石が脇へ転がされた時には主はもうそこにはおられませんでした。墓が開かれたのは主を外へ出すためではなく、彼らをそこへ入れるためでした。3節、その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。御使いの描写がダニエル書と黙示録にも書かれています。ダニエル書10章6節、その体は緑昼色のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。黙示録十章一節、また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。四節、万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。彼らは御使いの前で全く無力でした。五節、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。恐れてはいけませんとありますが、神様あるいは御使いが人間と接触するとき、必ず恐れを鎮める言葉がそこに伴います。六節、ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。これは天からのよみがえりの宣言です。イエス様は石が脇に転がされる前に墓を去っておられました。イエス様は後で扉に鍵がかけてあった部屋に入って来られました。栄華されたイエス様の体は人としてお生まれになった時の体とは全く違っていました。七節、ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。御使いの告知はこれで終わります。この後メッセージは人間の口を通して語られるのです。ですからあなたも私もキリストの復活を言って知らせるべきなのです。八節、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。女性たちは恐れ、そして喜びながら弟子たちのもとへと走りました。九節、するとイエスが弟子たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。これはマグダラのマリアがよみがえりの主にお会いした時の記事と矛盾するように見えます。ヨハネ20章17節にはこう書かれています。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。 このマグダラのマリアとの出会いと二人のマリアとの出会いの間に、主は父の身元に登られ、ご自分の尊い位置を天の至聖所に献じられたというのがその説明です。十節。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。主は彼らとガリラヤで会う約束をされました。十一節。女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。墓守りをしていた番兵たちは都に入って、祭司長たちにすべてのことを報告しました。彼らはいつイエス様が墓からいなくなったのか知りませんでした。彼らが知っていることは、石が脇へ転がされ、墓の中を覗いたときには、遺体がそこにはなかったということだけでした。この出来事全体が彼らを死ぬほど恐れさせました。自分たちの目の前でイエス様の遺体が消えたとあっては、彼らは死刑に値したからです。12節から13節。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に、弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいったというのだ。これはあまりもっともらしくない説明です。兵士たち、それもローマ軍の兵士たちが、決まった場所で番をするように任命され、あるものをしっかり見張って、誰もそこを通さないように、厳しい命令を受けたと想像してください。そして誰かがやってきて、兵士が任命されて守っていたものを持って行ってしまったとします。そしてこの兵士が指揮官に対してこんな説明をしたとします。思わず眠ってしまったんです。そうしたら彼に何が起こると思いますか？当然この兵士は死刑になりますね。14節。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得して、あなた方には心配をかけないようにするから。言い換えれば、このことが総督の耳に入っても、心配しなくてよい。総督がお前たちを死刑にするようなことはさせないから、というわけです。15節。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。賄賂によって彼らはこの説得力のない口実を広めるように説得されました。これはキリストの復活をうまく説明して片付けようとする一世紀のアリバイでした。不信仰な人々には19世紀も考え直す時間がありました。そして今は他のアリバイもあります。ところが文書による証拠をうまく説明して片付けられるものは今もって何一つありませんとマギ博士は述べています。大宣教命令に関する全く正反対の二つの見解があります。一つの極端なグループは、大宣教命令は教会に対する唯一の命令であると感じています。もう一つの極端なグループは、これには今日には何の意味もないので、教会のプログラムから外すべきだというのです。どちらのグループも間違っていると私は思いますと、マギー博士は述べています。マタイに書かれている命令は、他の福音書、そして特に使徒行伝一章八節に書かれていることと一緒に考えるべきです。使徒行伝一章八節には次のように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。ですから私たちは高きところからの力を受け、 そして主の証人となるべきなのですと、マギー博士は述べています。16節から17節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。ある者は礼拝し、ある者は疑いました。全く同じことが過去2000年間にわたって繰り返されてきました。あなたはどちらのグループに属しているでしょうか。18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。主はここで王として語っておられます。19節。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。この命令は大患難時代と、おそらく千年王国の間に本当の意味で実現するだろうと私は確信しています。しかし今日の私たちにもこの命令を適用すべきです。また、父、子、聖霊の御名によってというのは、神様が三位一体である証拠ですと、マギー博士は述べています。二十節。また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。教えることは、教会の大切な働きです。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますとありますが、世という言葉はギリシャ語のアイオムーンという言葉で世代を意味します。主は世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました。主の御力によって大宣教命令は成し遂げられるのです。マタイの福音書にキリストの焦点が書かれていないことにお気づきになったでしょうか。それはなぜでしょうか。明らかな理由は、御国はこの地上に建てられるのであって、マタイは王をこの地上に残しました。なぜなら、王がいるべき場所はこの地上だからです。ルカ24章49節から53節と、使徒行伝1章6節から11節には、キリストの焦点が記録されています。教会の敬虚の時には、主イエスはご自分の者たちをご自分と共におらせるためにこの世から取り去られますが、そのためには焦点がどうしても必要だからです。でもマタイは王の福音書です。イエス様は王として生まれ、王として生きられ、王として死なれ、王として蘇られました。そして主は王の王、主の主として再びこの地上に来られるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は埋葬書の封印と見張り、イエス様のよみがえり、そして大宣教命令というテーマで、マタイの福音書の最終回27章62節から66節と28章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、旧約聖書出エジプト記イントロダクションとアウトライン、それから一章一節から十一節、エジプトのイスラエル人というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府 堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。